6、代表質問、4ページ。5つの会派が行った代表質問の中からいくつかを取り上げて用紙を掲載。その1、自由民主党岡山市議会、吉本健二。令和8年度予算への市長の思いは。問い、今議会に提案された8年度当初予算と、国の補正予算を活用した市民生活支援を重視した補正予算への市長の思いは。答え、岡山市の経済の好循環は市税収入にも波及し、8年度は5年連続で過去最高額更新となる1436億円を見込んでいる。予算では未来の岡山を担う子ども・子育て・教育を第一の柱に、地域振興を第二の柱としている。また7年度11月と1月の補正予算では市民や事業者への支援予算を措置した。2月には国からの交付金の残額に一般財源も加え、物価高騰対策や国土強靭化対策等を含む補正予算案を提案したい。食料品の消費税率ゼロ、財政への影響は。問い、令和8年2月の衆議院議員選挙では消費税の扱いが大きな争点となった。与党の公約は食料品の消費税率を2年間ゼロにすることであったが、都道府県や市町村にとって財源不足が心配される。岡山市への影響は。答え、7年度の数値で試算すると、食料品の消費税率 8% の廃止により、岡山市への地方消費税交付金は約32億円の減となる。交付税措置が行われると仮定しても多額の減収が見込まれる。岡山市の歳入にこうした影響が生じる恐れがあるため、国の責任において代替となる安定財源を早急に確保するとともに、十分な財政措置を確実に講ずるよう、指定都市市長会を通じて緊急要請を行った。今後の国の動向を注視していく。新型コロナワクチン接種の自己負担額軽減。問い、令和7年度の新型コロナワクチン接種の高齢者等の自己負担額は、岡山市が県内で最も高い水準だったが、8年度当初予算では負担を軽減し、接種しやすい環境を整える方針が示された。接種費用は他市町村と比べてどの程度となるのか。答え、新型コロナワクチン接種の自己負担額は、7年度は11,560円としていたが、市民や関係団体の意見を踏まえ、8年度は5,500円に軽減する。なお、県内他市町村の7年度の自己負担額は6400円から2000円であり、今回の軽減でおおむね同程度となる。また、政令市の7年度の自己負担額は12100円から7500円であり、今回の軽減で最も低い額となる見込み。シャープ7119により普及の救急出動を抑制。普及は急がないこと。問い、救急車の必要性を判断する相談窓口として、令和7年10月からシャープ7119が開設された。用語解説、シャープ7119。救急安心センター岡山の電話番号で、急な病気や怪我をした時に救急車の要請や医療機関の受診の要否などに迷った際、看護師などの専門家が電話でアドバイスを行う。用語解説終わり。救急出動件数は過去最多を更新しているが、利用状況は。答え、7年10月から8年1月までの相談件数は、7自治体で3777件。用語解説、7自治体。岡山連携中枢都市圏に参加する、岡山市、津山市、瀬戸内市、真庭市、久米南町、三崎町、吉備中央町の7自治体域内の住民や滞在者が対象。用語解説終わり。そのうち岡山市民が約8割を占め、多くの方が利用した。主な相談は、傷病の緊急性の有無や救急車要請の要否等の助言を行う救急相談が2508件。すべてが救急要請前提の相談ではないが、 約8割が救急要請を必要としなかったことから、119番通報への集中が軽減され、普及の救急出動に一定の抑制効果があったと考える。路面電車を延伸環状化。問い、晴れの輪線仮称の整備事業費、維持管理費、固定資産税相当額を事業者が負担せず、運営費が赤字なら赤字額の 50% を市が負担し、黒字なら黒字額の 50% を納付することになった経緯は。用語解説、晴れの輪線仮称。大雲寺前晴れの輪最大寺長官をつなぎ、駅前エリアと表町千日前エリアの回遊性の向上を図る公共交通。用語解説終わり。答え、事業者が施設を所有した場合でも、国の補助率が2分の1まで適用可能となる国の制度改正があったこと、路面電車は定時制等に優れ重要な公共交通であることなどから、整備費を市が負担してでも実施すべきと判断した。また、施設の所有や管理等は事業者が担い、整備維持管理の費用や固定資産税を市が負担するみなし上下分離方式を採用。営業収支への対応は、事業者の経営上のリスクと利用拡大の可能性を踏まえ、双方のリスク分担として合意内容に織り込んだ。晴れの輪線仮称新設の効果は？問い、晴れの輪線仮称の新設により、路面電車が延伸環状化されると、中心部の賑わい創出や回遊性の向上など、岡山の街づくりに大変有意義であると考えるが、費用便益費はいくらなのか。用語解説、費用便益費。事業に要した費用の総計に対する事業から発生した便益の総計の比率。1以上であればその事業は妥当なものとされる。用語解説、終わり。また、新線開設による千日前等の商店街の賑わいをどの程度見込んでいるのか。答え、国のマニュアルに基づく費用対効果の試算では、開業後30年間では 0.86 だが、50年間では 1.05 となり、1を超えることを確認している。また、晴れの輪の開館により、周辺に多くの店舗が出店しており、令和9年3月に完成予定の岡山駅への乗り入れと合わせ、晴れの輪線の区間を整備することで、商店街の賑わい創出につながると考えている。誰もが安心して使える公民館の実現に向けて。問い、令和7年夏、城南公民館の室内でコンクリート片が落下する事故が起きた。利用者等が安全に安心して利用するため建て替える必要があるのでは。また、城南公民館と同様に築年数50年以上の公民館への対応は。答え、城南公民館は内部の鉄筋の腐食による欠損など構造上危険な建物という専門家の調査結果と重大な事故が発生したという特別な事情を総合的に考慮し建て替える判断をした。城南公民館と同年代に建てられ同様のリスクが疑われる16館には緊急対策として専門家による打診や目視による検査を行っており、異常があれば早急に必要な対応を検討する。二度と同様の事故を起こさないよう取り組んでいく。猛暑に備え、公共施設の給水環境を整備。問い、近年の猛暑は幅広い世代の健康に深刻な影響を与えており、市民が日常を利用する公共施設では熱中症を防ぐ環境整備が急務だ。小中学校への冷水器設置事業の内容やスケジュールは、またクーリングシェルターでもある公民館は、安心して避難等をできる場としての役割を担うが、冷水器の設置は。答え、持参した水筒にも補充できるボトル給水タイプの洗浄機能付き冷水器を、一律の小中学校及び義務教育学校の全125校へ1台ずつ設置する。令和8年5月から利用できるよう、4月中に順次設置を進めていきたい。また、公民館では、現在17館に常温の給水スポットを設置しており、未設置の20館も順次設置する。 子供の育ちを支える新たな教育大綱。問い、令和8年度からの第3期岡山市教育大綱は、これからの岡山市を担う児童生徒を健やかにたくましく導き育てる指針としてほしい。市長の思いは。用語解説、教育大綱。教育の振興に関する施策の目標や根本となる方針。用語解説終わり。答え、第2期大綱までの取り組みで教育の土台は出来上がったと思うが、子供たちが選択と挑戦を繰り返す力を身につけられているとは言えない状況だ。子供が家族の次に接するのは地域や友達等の様々な周辺環境であり、地域との関わりを通じて安心し自信を持って次のステップへ進めることが重要だ。子供の居場所づくりも学びの過程が重要で、子ども食堂やフリースクールなど、もっと広い範囲で居場所を考えるべきであり、幅広く助成したら良いのではないかとの結論になった。小学校の給食費無償化へ。問い、国の給食費補助が不透明な中、質を落とさず保護者負担をゼロにするべきと考える。給食費支援の施策と今後の対策は？答え、令和8年度の岡山市の小学校給食費は月額6082円で、国が示す基準額の月額5200円を上回っているが、保護者負担軽減のため基準額を上回る部分を市が負担し無償化すべきと判断した。一方、中学校は物価高騰による給食費の値上げ分をすべて保護者負担とするのも難しいと考え、支援額を拡充し、保護者の負担を6年度と同水準に据え置くこととした。小学校の無償化に要する市の負担は年間3億3000万円以上、中学校の負担軽減には1億6000万円以上が必要であり、引き続き給食の質を担保しつつ経費縮減に取り組む。子どもの居場所創出と支援体制の強化。問い、不登校児童生徒が増加する中、子どもの新たな居場所や体制強化が必要だが、令和8年度の支援の拡充内容は、特に強く求めてきた南区内への中学生を対象とした児童生徒支援教室の開設や、フリースクール利用時の経済的支援の詳細は、答え、8年度は成果が上がっている校内支援教室への教員配置の拡充に努める。また、南区の児童生徒支援教室は、旧宝泉幼稚園舎を活用し、8年秋頃の開設を目指し整備を進めていく。フリースクール等の民間施設に通う不登校児童生徒の保護者への経済的支援は、限度額内で利用料の2分の1を補助することを念頭に、対象とする民間施設の要件等について詳細な検討を進めている。その2、公明党岡山市議団、林俊弘。予算編成における市長の政治的決意と哲学は、問い、令和8年度当初予算は、子ども・子育て・教育に特化し、強いメッセージ性を持つ編成と評価する。この分野に資源を集中させた市長の政治的決意は、また給食費の無償化支援などは、岡山市の将来の活力を担保するための次世代への投資と確信するが、市長がこの編成に込めた哲学は、答え、予算編成やこれからの街づくりを考える上で重要なのは、町の将来の担い手である子どもたちの成長であり、社会全体で支えていくべき。教育においても、選択と挑戦を続けることができる子どもたちへの育成に舵を切っていく。子どもに寄り添う学校給食支援を。問い、学校給食はすべての児童生徒のセーフティーネットであるべきだが、小学校給食費の無償化において、アレルギーや不登校等の理由で給食を食べられない子どもへの対応が課題だ。国が近く指針を示す予定だが、その際、速やかに相当額の給付等の支援をする用意はあるのか。また、対象の児童に寄り添った制度設計を行う考えがあるのか。答え、今後国が示すとしている支援対象となり得る非喫食者の範囲に関する考え方や、先行して支援を実施している自治体の例を参考にしながら、対象者の範囲や支援内容を検討した上で、 令和8年度からアレルギーや不登校などの児童への支援が行えるようにしたいと考えている。学校トイレの洋式化を一気に進める。問い、和式が残る小中学校を合わせて119校、約3100基の便器の洋式化整備を、令和8年度末までに確実にやり抜くための具体的な工程は、利用人数が突出して多く混雑が常態化している学校から優先的に着手し、不公平を早期に解消すべきでは。答え、8年度から行うトイレ洋式化事業は、和便器と洋便器を取り替える工事であるため、設計業務の簡略化やまとまった学校数での発注により、工期短縮を図るとともに、発注時期をずらすなどの対応で確実に進めていきたい。工事スケジュールなどについては、交換する便器の数や学校行事の時期、工事の効率などを総合的に考慮していきたい。東西中島地区都市計画、国と改めて協議。問い、東西中島地区は全面的な公園整備とする昭和23年の都市計画決定以来、膠着状態にあるため、真に必要な川沿いを緑地として重点整備するなど、計画範囲を適正化すべき。また、過去に住宅の移転の必要はないと示され、さらに治水技術が進化した現在、改めて河川管理者と東西中島地区における居住の可否を協議し、外部有識者や住民を交えた検討の場を設け、ゼロベースの議論を始めてはどうか。答え、東西中島地区の公園整備計画については、幅広い観点で実現性の高い整備方針が必要との認識で検討してきたが、事業化に至っていない。旭川を取り巻く環境も変化しており、国とも改めて協議し、都市計画の在り方を含め検討する。